もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、どうもよろしくお願い
します。よろしくお願いします。今日はどんなご相談ですか？
ちょっと2年前に主人亡くしまして、
はい、
その後にちょっと隠し子問題が浮上しましてね。
あ、はい、あなたはおいくつですか？
70歳です。
70歳。はい、ご主人、亡くなったご主人はおいくつだったんですか？
84です。
84。あ、じゃあ随分年上のご主人だったんですね。
はい、ちょっと私は初婚ですけど、主人は再婚で。
はいはい。
それで、
お子様は何人いらっしゃるんですか？
3人おります。
3人。上から何歳ですか？
はい、はい、女53くらいかな。
長女の方が53。
はい、
はい、
そして息子が52。
はいはい。
そして下が50歳です。女の子
は次女の方ですね。何年前にご結婚なさったんですか？
もう50年ほどなります。
ああ、そうですか。はい、亡くなったら隠し子が出てこられたんですか？
それというのもね、
うん、
先ほどのちょっと身辺整理してましたらね、
はい、
娘と相手の奥さんですね、
うん、
その人からの年賀状が出てきまして、
うんうん、
それと一緒に保持で止めて2年間にわたっての地域の計算書が出てきたんです。預金の解約したんでしょう。解約か満期か、うん、その時の計算書ですよね。
あ、はいはい、
それが一緒にね、ホチキスで止めて、
その年賀状は要するにあなたが知らない女性とその旦那さんのお子さんからだったということが分かったわけですか？
それが出てきたとき、預金がね、
はい、
ずいぶん少ないんですよ。1700万しかないんですよ。
うんうんうん、
私が2000万を、ね、子育てしながら持って帰って、そしてその上退職金があったはずで、その後ね、
はい、
亡くなった年に私が皆さんに持ちの挨拶状を出したんですよ。そしたらその時そこ のご主人が持ちを見たからつって、お参り方々連絡なしに来たので、私が夜はお礼の電話入れたら、その時奥さんがね、娘がって娘が参りたがるけど、
突然知らない人が連絡なしにお参りに来られたわけですか？
知らない人っていうのがね、その時はもう結婚してた、どちらも主人の部下なんです。娘っていうのがね、主人との間の子供で、
それははっきり分かることなんですか？ご主人とその奥さんとの間の子だっていうことが。
いや、それとね、もう一つはうちの子供3人います中の一番上の娘がね、
はい、
主人から話を聞いてたと思うんです。それを主人ではなくて息子にすり替えてね、息子に隠し子がおる、俺が墓場まで持っていくから、これは黙っとるやつって。
長女の人から、隠し子がいるって聞いたんですか？
あ、息子にね。
息子に隠し子がいるって聞いたんですか？
う
ん
う
ん、
そうです。
じゃあそれが、その息子じゃなくて、どうして自分のご主人だって分かったんですか？
いや、そしてそれがね、もちろん挨拶条件2回ほど、奥さんが娘が言って、こういった初盆の時前出していただきたいって、実際、ご夫婦で参ってきたんですよ。その時にね、奥さんが懇願するように、娘が参ったら、お母さん参っていいかなって、もう本当に、頼み込むような感じでね。
うん、でも、うん、それはよくわかります。
そして慰謝料なり、養育費なり、それでそのお金が動いたんじゃないかなって思うんで。
つまりですね、いいですか、はい、ちょっと整理させてください。はい、あなたはご主人が亡くなってから、いろんなものが年賀状とともに預金の計算書とかいろいろ出てきて、はい、で退職金もなくなってるのが分かって、
はい、
そのお参りに来られた奥さんとその娘さん見たら、うちの主人は付き合ってて、その時にできたお子さんがこうやって来たんだなって分かったわけですね。いろんなものを見て。でもそれは確証を得たものですか？そういう話を当人となさいましたか？
いやいや、してないからね。
してないんですね。うんうんうん、
それで発覚してからね、うん、私一度奥さんに電話した
したんですか。
うん、したん。そしたら、ね、
うん、
そしたらね、うん、いや違います、違いますっていうだけでね、
うん、じゃあこのことを長女の方とか長男とか次女の方に話しなさいましたか。
いや、それはね一度話したけど、
うん、
だから娘2人はね、うん、もう隠し通そうっていう相談だったと思うんです。だからその話を息子にすり替えて話をしたと思うんです。
だからでもそれは息子さんの話をしただけで、娘さんたちはあれは間違いないお父さんの隠し子よとは言ってないんですよね。
それがまあ私は本当だと思うんだけど、
うん、
それが発覚すれば、
うん、
向こうが承諾すれば、
うん、
今もう25年前に遡ってたけど、
うん、
慰謝料の請求なんてできるんですかね。
慰謝料の請求、あ、
こちらから行為ってことで。
なるほど、じゃあそこを聞きたいわけですね。わかりました。
いや、それもね、
うん、
いやそれがあって向こうのご主人の手前ね、そのご主人に対して慰謝料と子供を育ててもらう養育費っていう形でね、3000万円くらいだったかな、動いてるんです、その請求書の計算書が、うん、だけど私としてみればこれが本当にそれが本当のことであれば、今度私が奥さんに対して不貞行為ってことで慰謝料の請求ができ
るんじゃないかと。わかりました。じゃあちょっと弁護士の先生に聞いてみましょうかね。
はい、
では今日の回答者の先生は弁護士の坂井誠先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最後のご相談のところが慰謝料の話になりましたけども、
はい、
まあ、
はい、
単純にそれだけじゃないような気もします。でもまずそこからお答えしますね。
はい、
隠し子だったとして、つまり不貞行為があったとして、
はい、
25年前に、あなたが慰謝料を請求できるかどうかについてまずお答えしちゃいましょう。
はい、
請求できません。
そうですか。
これ不法行為、民法709条ってところにあるんですけれども、
はい、
不法行為に基づく損害賠償請求権っていうことになるんですね。
はい、
でこの請求権は基本的に時効期間は3年です。でただその3年っていうのは、不法行為があって自分が損害を受けて加害者が誰だか分かった時から3年なんです。なのでいつ分かったかという意味で言うと3年経ってないかもしれないというのが1点。ただし請求できませんというのはそこから先の話がありまして、
はい、
いつまでも請求できるかできないか分かんない状態ではまずいので、除斥期間といいますが、不法行為があった時から20年間でその請求権は請求できなくなるんです。でもう25年前の話なので、したがって仮に本当に不貞行為があったとしても、あなたはその除斥期間20年を超えてしまっているので慰謝料は請求できません、
はい、
というのが慰謝料請求できますかということに対する法律的なお答えになっちゃうんですが、
はい、
ただ、まあ、それだけだとなんか違うかなと思うんでちょっと余計なことを話しますけど、
はい、
定期預金の計算書が年賀状にホチキス止めをされてたとおっしゃったんですよね最初に、
はい、
でこの定期預金の計算書を解約したっていうようなお話だったけど、これいくらですか。
3000万ちょっとだったと思うんです、
ね、3000万ちょっとで、それをどうしたかは書いてないんですよね、
はい、書いてはないし、それもねちょっと銀行に問い合わせたけどもう分かりませんってことで、
とどこに行ったか分からないけれども年賀状と一緒にあったから、その年賀状の差出人の人に行ったに違いないとあなたが思ってるわけだよね、
は
い、
うん、まあその年賀状もその他のとは全く別個の隠した状態であったから、もし何かあった時はこういうことだったんだっていう意味で私
で、そこで隠し子じゃないかと思っちゃったわけでしょ。
いやそれは長女がね主人から聞いて、
だって長男が隠し子がいるって長女は言ってたんでしょ。
それはすり替えての話、
それはあなたがそう思ってるだけでしょ。実はそれはすり替えたんだって誰かが言ったんですか。
いやいやそれはね、兄ちゃんの話じゃなくてお父さんの話でしょって言ったらね、そしたら、うん、もう死んでまでそんなお父さんの悪口聞きたくないっつって、
うん、だから認めてないよね。
それはだからね、その話を兄弟集めてちゃんと話を聞き出して話しに行こうっていうことになってる、またちょっとそこができてないで
相談なんです。 それでちょっとお聞きいただきたいんだけれども、はい、その3000万仮にねその人に確かに傷止めしておいてあるとなんかいろいろ考えるんだけど、もともとそのご夫婦とも部下だったんでしょ、その相手の女性と旦那さんも部下なんでしょ、
はい、
でなんかそこお金に困って金貸したかもしんないでしょ、で妻であるあなたに黙って部下に金貸したら言いたくないけどでも貸した事実は残したいから置いといたっていう可能性もあるなと思ってお聞きしてたんだけど、
ああそうですか、
うん、そういうこともあるよね。
それは私考えられないんですけどね、うん、
そこはね不貞したから渡したんだっていきなり決めつけちゃうのはちょっとまあ釈然としないところがあるのが一つね、うん、でもう一つね、もう一つ、はい、私がすごい心配することがちょっと逆の面であるのでちょっと聞いといてもらいたいんですね、
はいはい、
これってもともと亡くなったご主人がお仕事されてた時の部下の、はい、その夫婦とも自分の部下だったっていう、はい、そこのお子さんの話ですよね、
はい、
でご家族とお付き合いがあって皆さんお線香あげに来たっていう話でしたよね。
それは最初は夫婦で来て、
私がお聞きしたいのは旦那さんもだから知ってるんだよね、あなたのお宅のことは。
ええ、
でそれってあなたはその疑うのはいいんだけれども相手の家族にとっては迷惑な話で、
はいはい、
うちの娘はうちの旦那とお宅 の, あの奥さんが不倫してできた子だってあなた言ってるわけで、あんまり気軽に言っちゃうとちょっと問題が起きるんで、
よ違った場合がね、
じゃあちょっと聞いてよ、よくよく考えた方がいいと思うんで気軽に言っちゃうと、はいはい、こうやってねご相談いただくのはいいんだけれども、そのうち言ってそんなこと言っちゃったら向こうの旦那さん怒っちゃいませんか。
いやそれそこも心配してね、
うん、それ心配してないとダメだよ。
いやだからその今度兄弟集めて兄弟がいやお父さんから実際聞いてたって話を聞けば確証が持てますからね、そう言っていけばいいから、ちょっとそこの話ができないうちに
だけど、どうしてお父さんが兄弟に話したっていうことになるんですか。だってい
たたまれない気持ちでね、
それあなたがそう思ってるだけで、まあ家の中ぐらいだったらいいけど気軽にこれ言わない方がいいと思うんだよね。根拠があるならともかく根拠ものすごく薄いと思うから、
それが娘がね聞いてましたって言っても薄いですかね。
薄いです、
娘が直に聞きましたっていうのは。
薄いです。
娘さんはだって息子さんにっていうふうに聞いてるんでしょ。
違うって、それは自分がすり替えた話、自分が
って、いやいや、それはだから娘すり替えたって言ったんですか。娘さんがすり替えましたって言ったんですか。言ってないでしょ。
いやそこもちょっとね、今度兄弟言った時にそこを確信を持ちたい、それと発覚から3年以内は請求できます。
違います違います違います、もう請求できませんからこれだけ覚えておいて。
はいはい、わかりました、その件は、
うん、
はい。
今の時代 DNA 鑑定っていう手法があってかなりの確率で正確に親子関係って鑑定できるんですよ。だけどそんな話を持っていっちゃったら相手の家庭に対する法律問題起きちゃいますよ。あなたが損害賠償請求受けちゃうから気楽にそんなこと言っちゃいけませんよ。
いやそれも考えてます、それでご相談したんで。
いやだからやめた方がいい。
そうです、
うん、あなたが法律問題起こしちゃうことになるから相手のうちにそんなこと言うっていうのはだけはやめた方がいいですよ。
そうなんです、だから今になればね DNA 鑑定でもできれば発揮するかなとか思ったりもするんだけど、
だけどそんなことできませんから相手がうんと言わなかったら、でましてうんと言うってことは相手に言うってことだからこれ別の法律問題を起こしちゃうからやめた方がいいし、やっちゃいけないよ。
あ、そうです
か。うん、本当にそれはね、もういろんな気持ちあるかもしれないけどそこはもうわからないということで、
前
そう
本当にさっき先生もおっしゃったけど思い込みでいろいろ喋らない方が奥さん本当にいいと思います。
ああもうね、うん、悔しいけどね。そうですか、うん、ありがとうございました。わかりました。
はい、
はい、
じゃあ失礼します。
ありがとうございました、はい、失礼します、
はい。